刺繍をするとき、ピンと張った布を糸が滑る音。リズムを乱すことなく、一針一針、無心で針を落としていき、気がつくと、綺麗な模様が描かれる。私の中でも、同じようなことが起こっているなんて、思いもよらなかった。
みゆう、ロキソニンどこ？
あ、びっくりした。ひとみさん、どうしたの？
お腹痛い、気持ち悪い。
え、ちょっと、大丈夫？
はい、お水とここに置いとくよ。はよ、ゆめかちゃん。ひとみさんね、この頃毎月生理重いのよ。
ありが…あ、いて…
ちょっと、そんなんで運転なんかできるの？
薬効くから。
病院行くからって休ませてもらいなさいよ。
そんな大げさな。
保健室の先生が生理痛がひどいってことがまず異常だからって言ってた。
毎月毎月その度に休んでたらクビになっちゃうよ。
そんなことでクビにする会社、クビになったっていいよ。
そんなわけにはいかないの。稼がなきゃ。
わかるよ。でもそのためには体をいたわらなくちゃ。元も子も。
姉ちゃんに夢の子と育てあげるって約束したの。こんなことくらい平気。
ひとみさん。
だからあんたは安心してしっかり勉強してきなさい。よし、行ってきます。
ひとみさん。ゆめかちゃんに言うふりなんてずるいよ。
え、何？
あ、ごめん、なんでもない。ゆめかちゃんの朝ごはん作るね。
近頃、ひとみさんは朝こうして一瞬会えればいい方で、ふと気がつくとみゆきさんと二人暮らしをしてるみたいだった。もう6月も終わる。あの日は、ひとみさんが夜勤の夜だった。牛飼い座流星群がやってきていた。今日の流星は多分、見えませんよ。
うん、いいの。今日はひとみさんもいないし、こうしてぼーっと星を見てたい気分なの。じゃあ、なんでゆめかちゃんは望遠鏡セッティングしてまで観測の準備してるの？
癖で。
癖？
いつもママに付き合って流星追いかけてたから。ああ、この時期はあれが来るから挨拶しとかなきゃな、みたいな。
星の周期が体に染み込んでるんだね。
そんな大げさなものでもないんですけど。でも、みゆきさんって本当に晴れ女なんですね。こんなに雲を気にしないで牛飼いの流星観測できるの初めてかも。
何の役にも立たない特技ですけどね。はい、ミントティー。ゆめかちゃんが育ててくれたのをね、ドライミントにしておいたの。なかなか美味しいお茶になったよ。
ああ、ありがとうございます。あっ
気をつけて。
こんなことあったな。
ん？
ママはいつもコーヒーを入れてくれました。登山用のガスストーブ持って行って、その場で入れるんです。ミルクも砂糖も入れてくれなくて、そのおかげでいつの間にかブラック飲めるようになっちゃった
じゃあ後でコーヒー入れようか。
みゆきさんって、
え、
なんでこんなによくしてくれるんですか？
なんでって、
いくら親友の姪が不憫だからって毎日身の回りの世話までしてくれて、こんな風に話し相手になってくれたり。
やだな、 別に同情でこうしてるわけじゃないよ。
自分のやりたいこととか会社でも付き合いとかあるでしょ。なのに早い時間に帰ってきてずっと私といてくれて。
それは私がしたくてそうしてるの。
じゃあなんで元気がないの？
え？
出会った頃のみゆきさんはもっとキラキラしてたというか、今のみゆきさんは太陽不足でしょんぼりしてるハーブみたいだよ。
そうかな？
私のせいじゃないの？
違うよ。
私がみゆきさんの元気吸い取っちゃってるんじゃないかな。私といたママは死んじゃったし、引き取ってくれたひとみさんは忙しくて毎日ぐったりしてるし、一緒にいるみゆきさんはこの頃思うんだよ、私疫病神なんじゃないかなって。
ちょっとゆめかちゃん。
でもママを取り上げられちゃうほど私何かしたかな。みゆきさんたちが辛そうなのも私が。
違う、ごめんゆめかちゃん、ごめんね。確かに私今ちょっと沈んでるんだけど、それは私の個人的な事情で、ゆめかちゃんのせいでも何でもないの。そうやって自分を責めないで。
だってお
いで。
あ、
私がずっとゆめかちゃんといるのも、ゆめかちゃんといるのが楽しいという私の個人的な事情。おしゃべりしながら一緒に刺繍したり、ワイワイ二人でお料理するの楽しいから、その時間が好きだから、あなたといるの嬉しいから。
みゆきさん、
不安にさせてごめんね。ごめん、本当にごめん。お母さんいなくなってまだ半年も経ってないんだもんね。でも自分のせいだなんて、それは絶対に違うからね。そんな風に言わないで。
私ね、ママがいなくなって何の抵抗もせずに流されてきたけど、今気がついたよ。本当は抵抗したかった。ママがいないなんて許せない。どうして別れがこんなに悲しくなるように作ったの？どうして消えてなくなることがこんなに怖くなるように作ったの？誰が何のためにこんな風にしたの？
そうだね。
受け入れるなんてできない。
しなくていい、許さなくていい。ずっとゆめかちゃんは怒ってていい。
みゆきさんの胸の中で泣いて泣いて泣き尽くしたら、自分の中が空っぽになった気がした。重力がなくなるとこんな感じかもしれないと思った。妙に軽く真っ暗な私の中で、小さな星のようにみゆきさんだけが光っていた。
ああ、ただいま。
お帰りなさい。
あ、びっくりした。どうしたの？こんな朝早くから姿勢よく座っちゃって。
ちょっと話したいことがある。
ご
めん、後でもいいかな。もう限界で。
ダメ、今聞いてほしいの。
こうして待ってたってことは大事なことなんじゃないの？待っててもらって申し訳ないんだけど、今話されたって頭に入ってこないから、その前に少し寝かせてほしいんだけど。
ゆめかちゃんのことちゃんと見てあげてほしいの。
あのな、
お金が必要なことは分かってる。でもそんながむしゃらに働いてゆめかちゃんのことほっといて、それってどうなのかな。
でも実際金がないと養っていけないし、みゆのことも守ってやれないんだよ。
私が何？私は自分の食いぶちくらい自分で稼げる。そうやって全部一人で抱え込んでる気になって、ゆめかちゃんのことも私のことも見えてないこと気づいてる？
だって
仕事が忙しいことに逃げてるように見えるよ。忙しくしてれば考えなくて済むものね。
何？
かっこつけてゆめかちゃん引き取ってきたのも、私が一緒に住みたいってずっと言ってて、それを実現させたことも、全部全部プレッシャーなんでしょ。ゆめかちゃんのことも私のことも、ひとみさんには荷が重いのよ。
ちょっとみゆ待って。
気が弱いくせにまたかっこつけて自分の首絞めてくの。自分が今どんな顔して過ごしてるか分かってる。そんな顔させたくて一緒に住んでって頼んだんじゃない。ゆめかちゃんは自分のせいじゃないかなんて泣いてるんだよ。
それは
一人で抱え込まないでよ。こっち見て、頼ってよ。ゆめかちゃんを見て。
みゆ、
その後でいいから、私のことだってちゃんと見ててほしいの。ずっと一緒に暮らすのを楽しみにしてたのに、毎日キスして、毎日イチャイチャして、毎日毎日一緒にいるの楽しみにしてたのに。
ごめん、泣かないでよみゆ。
いや、そういうのでごまかさないで。
ごめん、やっぱり一回寝てくる。
ひとみさん！
恋をした明け方は眠れるはずなんてなくて、そんな日に限って聞かなくていいことまで聞こえてくる。そうだったんだ、私。